オーディ。
ラジオネームフランケルさん、新谷さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年の目標の一つは親とコミュニケーションをする時間を増やすです。うわ素敵。母は離れたところに暮らしているのですが、2023年に少し体調を崩したこともあり、今の自分にできることって何だろうと考えることが増えました。正直今でも何が正解なのか分かっていませんが、コミュニケーションの機会を増やしてお互いが少しでも楽しいと思える時間を作っていきたいと考えています。怪獣を襲ってくれないを見て、これまでの親の愛情に改めて感謝したことも考えるきっかけとなりました。熱海あたりの温泉旅行に連れて行こうかな。何かおすすめありますか。あ、でも自分だけの時間も大切にしたいと思っているので、新谷さんの応援も引き続きやっていきます。2024年の活躍を楽しみにしています。よろしくお願いします、ということでありがとうございます。素敵。本当に、いやー、私もお母さんの大切さ、お父さんの大切さ、本当にもうね、東京に来て身に染みて感じますね。だし、なんか二十歳になったからっていうあれでもないけど、なんか今まで本当こうやってね、ここまで無事に育ってきた手だけで本当に愛情をたくさん感じるので、親とはやっぱこれまでもだし、これまで以上にコミュニケーション私も取っていきたいなって改めて思いますね。大事、一緒に大事にしていきましょう、フランケルさん。はい。怪獣を襲ってくれないを見て、私が去年やらせていただいた舞台見て、なかなかね、あれもハードな内容でしたけど、改めてなんか愛情ってなんだろうって思いますよね。いや、舞台もね、来ていただいてありがとうございます。熱海全然詳しくないから、おすすめとかない、わかんないからあれだけど、でも熱海行こうって一緒に言うだけで絶対喜んでくれると思うから、ぜひ一緒に計画して行ってみてください。箱根とかもいいですよね。いいじゃないですか。2024年、充実した年になりますように。はい。私も頑張ります。ということで、それでは今日もスタートです。オーディ、新谷泉の独り言。こんにちは、新谷泉です。新谷泉の独り言、こちらは私新谷泉がいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。さてさて、前回に引き続き今回もこの方をお迎えいたしました。俳優、そして私も出演する映画ただあなたを理解したいで劇場映画監督デビューを果たした臼井雅宏さんです。
先週に引き続き臼井雅宏です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱりなんか滑らかな入りですね。やっぱり
あら
スムーズにやっぱ入っていきますね。
ありがとうございます。
すごいですね。
ということで、
はいはい、
あら、あ、そうだ、ちなみに先週は成人の日でしたということで、
え、そうだ、
私二十歳迎えたので、あの成人式行ってまいりましたという、あれですね。
え、来ました。
来ました。
うわー、これも一生に一回でしょうね多分。
そうですね、
私が今からやるわけにいかないですからね。
ね、
急にね。
そうですね、
そうですよね、
晴れ着ですよ。
どうでしたか、逆にその実感として。
でも成人式、昔からなんかテレビとかニュースで見て、あ、私もいつかって思ってたら、あっという間に二十歳で、びっくりです。
ねえ、本当ですね。そうだね。
そうなんですよ。
いや、ちょうどね、前回舞台をやられてた時、
やってましたね。
の前後ぐらいが多分誕生日で、二十歳になりましたってところで、で、なんか、そう、僕とか、その今回の、ただあなたを理解したいっていうご出演いただいた、はい、映画のプロデューサー陣とかも含め、はい、みんなでなんか見に行かせていただいて。
そうなんです。
いや、ありがとうございました。
いやいやいや、で皆さんが終わった後ちょっと挨拶みたいな感じになって、来てくださって、誕生日プレゼントね、
なんかそれぞれがみんなバラバラで。
そうなんですよ。
あれ知ってましたよね。
で監督は萌え、
あ、それ萌えって言ってわかるの。シャンパンでしょ。
シャンパン、あ、くださったんですよ。 そう、嬉しかった。
僕なんか二十歳でなんで、まあお酒
かなって、
家族とかとお酒とかたしなむぐらいかなと思ってお渡しさせていただいた。飲まれました？
まだ実は家にありまして。
ああそうですか。
なかなかこうやっぱ大人数で飲んだ方が楽しいかなっていうのがあって、まあ、まあ確かに確かになかなかまだ機会がね、
はいはいはいはい、なくて。ちなみにそのお酒とかは、
うん、
ちょろっと
ちょろっとずつ飲んでるんですけど、最近全然飲んでないですね。
えどうでした？僕ちなみに二十歳の頃、はい、お酒なんか結構、はい、苦っっていうのも何個もあったんです。ビールとか飲めなかったんで。
私もビール苦手で。
やっぱそうなんだ。
ちょっと味がダメでしたね。
あれ苦い、俺は苦かった方が
よく苦ってなりました。ビールは
苦、なんかピリみたいな、
うん、梅酒ほぼ梅酒しか飲んでない
。あ、いいですね。
しか飲んでないですね。
フレッシュですね、
はい、
なるほど。
ちょっとお酒の味はちょっとあんま好きじゃないかもです。
なるほど、
うん、
まあこれから
そうですね、
なんかいろんな、
うん、
まあそういう料理に合わせて酒も飲んでみたりなんかして、
そうですね、うん、そんな大人になりたいです。
そんな大人になっていくんでしょうね。なるほど、
ね、ということでですね、臼井さんの初監督作品ただあなたを理解したいには主演のザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブ、
はい、
鈴木孝秀さん、
うん、
春樹役に野村光太さん、野村くんも二十歳なんですよ。同い年。
え、時期も近いですか？
多分冬だったかな、野村くんは。でも同い年で、だから成人式行ってきたのかな。
あ、多分そうだろうね。
ですね。なんかまたね、会った時に話したいですね。
なるほど。
そして森高愛さん、比嘉秀美さん、伊藤忠理さんなど同世代の俳優の方々と一緒に撮影をしておりました。
なるほどですね。
出演者の方とはどんなコミュニケーションをしていましたかということで。
はいはいは
い、
どうでしたか？
いやでもこんなに同世代で出演して仲良くなったの私初めてで、なんかあんまりなんかちょっと
それはなんか嬉しいですね。
本当そうで、制服着た子をちょっと学園もののにちょっと出させてもらった時とかもなかなかもうその現場でもう、
まあ忙しかったりしますもん ね、 ね、現場もバタバタしたりとか
だったんですけど、今回本当に初めてこうみんながもうギュッて仲良くなった実感がすごいあって。
へえ、何がそれはあれなんだろう、
めっちゃ思い出になりました。
きっかけなんだろうね。やっぱでも一緒に過ごしてる時間とかなのかな、
もうあるかな。あとやっぱでも主演の鈴木さんがすごいもうみんなとこう、なんだろう、
確かに気が回るというか、
そう、
ね、
こう回してくれるし、
はいはいはい、
みんなでこうなんか夜一緒食べようよみたいな
のとか、あ、そうだよね、弁当一緒に食べようよとかね、
そうとかそういうのもあったりとかして、うん、森高さんとかもそうだし、みんなですね、みんながみんなでこうよりよく、
でもなんかそれ今の話聞くと年長組というか、まあ、森高とか、ね、秀美とか
高
秀とかちょっとこうお兄さん方がまとめてくれた
み
た
いな、だいぶ引っ張ってくれて、
はいはい、
っていう感じでしたね。
そうですね、この映画自体は、愛知県の蒲郡っていうところ で、
そうです、ね、
2週間ぐらいもうずっとみんなで
ずっと
こもりっぱなしで
一緒に、ね、
撮影させていただいたので結構そういうオフの時間とオフとかありました？
1日だけあったんですけど、
はい、
でも現場も見に行ったので、うん、もうずっと一緒でしたね。なんかバラバラになることがあんまなかったです。
いや、聞きました、リスナーの皆さん、これもう理想だと僕は思ってるんですよ。オフの日も現場に行きたい。わかんない、それ強制されたらやばいね。
いやいやいや、されてないです。
オフの日も現場に行きたいと思える現場。いや、いいです。なんか僕が聞いててすごい可愛かったなと思ったのが、コータが、
うんうん、
まあこの今二十歳にね、去年か23年に二十歳になったって言ってる、
ね、コ
ータが。なんか1日か2日東京に帰んなきゃいけないって言われて
そうそう
で俺それはプロデューサーの方からいや野村くんがちょっと1日スケジュールがあれで、
ね、
ちょっとここで撮影をちょっとこうスケジュールを入れ替えさせてくださいみたいな感じで、うんうん、あ、そうなんですね、ちょっと残念ですね、うんうん、なんて話をしてたら、なんか本当は夜帰って、うん、次の日仕事を東京でやって、うん、夜また蒲郡というか愛知の方に戻ってくるって聞いたんですけど、うんうん、もう次の日の昼ぐらいにこうた蒲郡にいて、え、何してんの、あれ撮影はって言ったらもう終えてきましたみたいな、
来んの早
って言って まあ、多分向こうのマネージャーも気使って多分ちょっとこう、
うんうん、
遅刻しない時間にコータをこっちに戻してくれようとしたんだろうけど、うんうん、なんか聞いたらもう早く帰ってきたすぎて
もうなんかそう野村くんがもうみんなに早く会いたいからもうすぐ帰ってきちゃったみたいな言ってて
すごいよね。
もうみんなからもすんごい愛されてましたね。もうい
やこのガマゴーリって街が本当にいい街でね、
なんかこう短い時間だったけどそれ家族みたいになれる街だったなって思います、う
ん、なんか地元の方々もすごいいい、
めっちゃいい人たちばっかりだったからなんか全員の地元みたいな感覚に最後なっててなんか帰るの寂しいねみたいななってました。
そうだよね、なんか毎日地元の誰々さんから差し入れみたいな、うん、この人誰
みたいな、
どなたなんだろうみたいな、
誰かの親戚かな、
親戚なのかなみたいな、いろんな人の親戚がいるみたいなね。
本当にそうでしたね。
なんか一回なんかあれケータリングとかを持ってきてくれたりとか、
いちごとあとアサリのうどん、
そう、うどん
だ、
うまかった、
美味し
かった、これもめちゃくちゃうまかったね。
ガマゴーリちょっと大好きになっちゃったな。
でなんか旅館も旅館でさ、
うんうんうん、
なんかシャワーが出ないとか言われて、
あ
なのに大浴場はなんか空いてるから、
空いてるから、
じゃあみんな大浴場行くかって言ってなんかみんな大浴場行ってたイメージがある。
そう、一緒に入りました。
あそうですか、
はい、
なかなか濃い
濃かったです。
2週間だった
んじゃないですか。今すんごいもういろいろフラッシュバックしてもう楽しい楽しい
楽しい楽しい楽しい楽しい
楽しい楽しい、
いいですね。
本当に思い出の撮影になりましたよ。
いや素晴らしいじゃないですか。
そうですね、この映画、
はいはい、
改めて、
はい、
タイトル、
うん、
ただあなたを理解したい、
はいはい、
これどういうなんかまあね、その内容に直結する部分もあるかもしれないけど、
ね、
これになったね、
理由みたいなことだよね。
理由みたいな、
なんかあのこれっていう一個の理由は正直言えなくて、
うん、それはそうですね、
なんか群像劇っていうことは多分言ってるから、
うんうんうん、
なんかいろんな人のその登場人物、出てくる登場人物のこう、
うん、
人によっては矢印があるじゃない、この人のことを思ってるよとか、
はいはい、
この人のことを真剣に考えてるとか、
うんうん、
なんかこの男のことこのことを真剣に考えてるんだみたいな、
うん、
なんかそれぞれのこう理解の矢印がなんか真剣になればなるほど人ってこううまくいかなかったりとか、
うん、
なんかお互いをこう思うことっていうのはなんかこう別の方に働いちゃったりとか、
うん、
でもそれでもなんか人を理解するってことってなんか大事だよねってことをどうにかして言えないかなと思って、最終的にただあなたを理解したいっていうタイトルにたどり着いたんですよ。なんかでもそんな話もなんか事前にちょっと
してましたね。
なんかしたよね、
矢印の話は聞いた気がしますね、
うん、
そうか。
いやこのでもタイトルの、
うん、
あの文字なんですけど、今ちょうど手元にね、
ポスターの
写真が上がってきてるんですけどね、皆さんいいでしょう、これ見えてます
この字ですよ。これ
そうなんです、
私が書いたんですけど、
す
これ使われると思ってなかった。
いや今ちょうどポスターの文字が新谷さんが大事してくれた字になっております、
これでいいんですか。
いやいいですよ、全然。
すっごいよく見るとなんかすんごい字してるんですよね。
うん、そう、なんかこの役をこう背負ってる人が書いた文字には見えるんですよね。
あ、まあ、そう見えてたら嬉しいけど、
これ書いたのってでもすごかったよね。あの家でもうあとなんか1時間ぐらい出てくださいみたいな
時間ないみたいな、
時間ないみたいな時に
撮影、その日の撮影終わってちょこれ書いてください、
書いてくださいって美術部さんが言って
何回か書い
て
これでいいかみたいな、
そのうちの1枚ですよ。
使われてました。
本当に時間ない中でね、こう ポスターかなんかの裏にシュシュシュシュシュシュって書いたのがまさかこんなに大きく使われると。あ、
これはこれでいいのかな。
いやこれあれですよね、もう皆さん、あのこうリスナーの皆さんと新谷さんのことを応援してくださってる方が多いと思うんですけれども、これ実は劇場でももしかしたらどこかで見れるかもしれないという、
知れない、
これはもう劇場で あの文字は新谷さんが書いたんだってなる
ってなるかも、
もしれないですね。
お楽しみに、
お楽しみですね。
お楽しみですね、はい。 ということでですね、番組ではリスナーの皆さんの2024年の目標を募集しておりました。
はいはい、
それをいくつかねご紹介していきますので、薄井さんにもお付き合いお願いします。
お願いします。
ということで一つ目、ラジオネームかしもさん、新谷さん、スタッフさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2023年はとても素敵な空間と楽しい企画をありがとうございました。2024年も大切な癒しの時間をたくさん作ってくださいね。私の母は昔お茶を習っていて、私も小学校に行く前から一緒にくっついて行ってました。母の先生にはお菓子が好きだから一緒に来るんやねと言われてましたが、実は和菓子よりもお抹茶が飲みたくて行っていたんです。それほどお抹茶が好きな私は、今でも春に家族で宇治まで行って、創業400年以上の老舗で高級抹茶を買い付けているほどです。でも抹茶は自宅用ではなく、母の日のプレゼントとして実家に持っていき、後日改めてお茶を立ててもらって飲むというのが年中行事になっています。私はそのお茶が大好きなんです。しかし母もかなりの高齢になり、お茶友達も年々減っていることもあり、お茶を立てる機会も減っているようです。そこで先日母にお願いして、私が自分でもお茶を立てることができるように簡単なお茶のセットを譲り受けました。かなり若い頃に少しだけ教えてもらったきりなのでよく覚えていないのですが、妻に教えてもらいながら少しずつ覚えていこうと思っています。もちろん自分が飲みたいからというのもあるのですが、私が立てたお茶を母にも飲ませてやりたいのです。今年の春には自分用にもお抹茶を買って、中秋の名月の頃に実家に行ってお茶を振る舞ってあげなければなぁと計画しています。きっと下手すぎてボロカス言われるんだろうけど、少しは喜んでくれるのかなということで。
なるほど、
お茶って珍しいですね。
なんかこう日本の風土を感じる鹿島さんは
すごい素敵な、
すごい素敵な、
でもなんかこれ喋ってて思い出したんですけど、私保育園の時に、
はい、
お茶の時間があって、
それ立てるってこと？
立てて和菓子と一緒になんか飲む時間があって、なんかその時間があったんですよね。
なるほど、
夢じゃなければ。
でもごめん、どこの夢、その夢って、その夢
あったんですよ。だからお茶立てた記憶あって、
保育園でね。
でなんか保育園でやってたのを家でもやりたいって言って、うん、近くのスーパーでお母さんになんかお茶立て買ってもらった記憶が。
まさにこの方が言った簡易、
そうです、
簡単なお茶のセットみたいな、
この昨日懐かしいなって思って
へえ。
でもすごい楽しかった記憶があるから、めっちゃいいなって改めて思いました。
なるほど、
うん、お茶立てたことあります
いやーなんか俺学校の授業とかで一回そういう、ね、
あやっぱ
なんか文化に触れてみるみたいなとはありますけど、
そういうことなのかもしれない。
でもさ、この方すごい、宇治まで行って、
いやすごいですね、
創業400年以上の老舗で
買い付けて、
高級抹茶を買い付けるほどですって、なんか
ちゃんとこうたしなむ、
ね、すごいしっかりした
本当です、ね、
お家柄の方というか、
い
そしてお母さん思い
ね、えすごい思った。
中秋の名月の頃ってこれすごいくらいですか、詩人みたいな、
すごいめちゃくちゃ素敵な、
めちゃくちゃ素敵ですね。
はい、
なんかありますこういうお父さんお母さん高校的なのって、します？
はあ、まあ、でも最近になってやっと、もうやっとって感じですね。
あ、
20歳になって美味しいご飯もっと一緒に食べに行きたいなとかは思うんですけど、
はいはいはい、
でもそうなるとやっぱ実家に帰ってってなるので、うん、なんか贈り物したいなってずっと考えてますね。
あ、贈り物ね、
急にけどそれが何にしようかなってずっと思ってますね。
なるほどね、
うん、
贈り物ね、
贈り物、
確かに確かに、うん、贈り物か、なかなか会えないですもんね。
そうなんですよね。実家どこでしたっけ？
実家でも東京なんで。
そっか、
はい、
そっか、
生まれだけ新潟なんですけど。
あ、そうなんですね。
でもあの父親も母親も一応東京にいるんで、そんなに、だからうちは
すぐに会える、
すぐに会える感じなん で、
そうなんで、ね、
しかも結構会うんですよ、うち。
あ、めっちゃいいですね、
うん、
あら、
うち結構ね両親と近いんです、
あら、
32にもなってい
やめちゃくちゃいいことじゃないですか。
そうなんですよ、全然近いんであれですけど、なるほど、いいですね、こういう親孝行したいですね。
本当ですね、
絶対これ喜んでくれると思いますよ。
本当ですね、ということで続いて、
はいはい、
ラジオネームロッタさん、今回のテーマ2024年私の目標ですが、2024年はこれまで頭の片隅でいつかやりたいと思っていたことをしようと思います。それは語学勉強です。語学勉強で最も重要なのは学んだことをアウトプットすることかと思いますが、普段身の回りにはそんな機会少ないので、アウトプットする場所として学んだ語学で日記を書こうと思います。素敵な試みですね。以前ユズミも使用していると言っていた新潮社さんから出ているマイブックに短くてもいいから日本語以外で日記を毎日書こうと思います。ちなみに学ぼうと思っているのは英語と韓国語です。これからますます国際交流が盛んになってくるでしょうし、少しでも多くの人とコミュニケーションを取れる手段を増やせたら楽しいだろうなと思って想像しています。ユズミンもセリフで声を発するお仕事なので語学は向いてそうな気がします。仕事やプライベートを充実させるためにもユズミンも語学勉強どうですか、ということで。
はいはいはい、どうですか語学勉強。
いや、したいです、したいですっていうか最近
やってらっしゃる、
やってるんですけど。
だって書いてありますもんね、マイブック。
あ、そう、
これは何ですかこれは。
日記帳みたいな、あの日記帳にもなるしスケジュール帳にもなるみたいな。
へえ。
あ、でもマイブックあれか、あのまっさらな、まっさらな文庫本で自分で何でも書き込めるみたいな。
あ、そういうことか。普通にその自分のメモを記しておくようなノート、
ね、本みたいになってるけど、中身はまっさらみたいな。
のでそれ何を書いてたんですか。
あ、日記も書いたりとか仕事のこと書いたりとかしてますね。
本当日記帳みたいな。
そう、もう何でも書いてますね。
へ
え。でももうそれもだいぶもう埋まってきてるんで、2024年新しいスケジュール帳買ったんですけど。
わあ、すごい、なるほど。
でも最近はちょっと本当英語喋れるようになりたくて。
あ、それこそ語学というか、
そうですね、
どっか違う国の方々と仕事する時のために、
なんかやっぱ日常会話だけでもできたらいいなっていうのがあって、でもやっぱ本当に1年ぐらい行きたいです2年ぐらい行きたい本当は。なんかやっぱ勉強ってきりなくて、
あ、留学にってことか。
なんかやっぱある程度こう限度あって、
はいはいはい、
読み書きのこう勉強ってもう一生終わらないじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりこう現地の人との会話とかを聞いてっていうのがやっぱ一番なんか身になるんだろうなと思いながら。
いや、本当そうですよね。
でも単語はいっぱい覚えようと思って最近ちょっと頑張ってるんですけど、
でも確かにこのロッタさんも言ってるけど、やっぱ最も重要なのはアウトプットすることって言ってますよ ね。インプットめちゃくちゃ頑張っても、
そうですよね、
やっぱ出さないとみたいな
って最近本当に思いますね。
まあそうですよね。なるほど、これでもアウトプットする場所として学んだ言語で日記を書こうと思います。
素敵ですね。
うん、これは素敵ですね。
うすいさんは留学に行ってた。
そうそうそう、
英語圏。
そう、英語圏、
英語圏。
僕はカリフォルニアに行ってました、ね。
わ、はい、どれぐらい行ってたんですか。
でも全部で1年半ぐらいですかね。
どうでしたか。
いや、それこそ、多分今二十歳じゃないですか、
はい、
僕そのぐらいに行ってるんですよ。
あ、そうなんですね。二十歳ぐらいの時か。
だから、
そっか、
そのぐらいの時に向こうで一人暮らしというか、
うわ、
で国際免許で、
うわ、そうですね、
左ハンドルだし車線も反対なの。
そうなんですか。
でもさ、日本にいたらその都市的にもさ、車なんて持ってないじゃない、
持ってないですね。
しかも都内に住んでるし。
そうですね。
で、俺ほとんど日本で運転したことない状態で
海外で
行って運転してたりとか
すごい、
すごいよね。
すごいですね。
いや、すごい。あの、ちゃんとその免許センターに日本で行くと、国際免許っていうのを発行してもらえるんですよ。で、写真とか撮って、でそれを持って行くんですけど、とか、その生活するのも向こう行ってもほとんどつてもないし、
そうですよね。
で、
いや、すごいな。
俺らのところは最初はその 学生が泊まるようなところに何人かで一部屋、それ割り当てられるんだけど、何人かで一部屋に住んでて、なんか一定のタイミングまでそこで生活すると、うん、あとは勝手に選んでいいのよ。出て違うそのシェアハウスとかに入ってもよくて、俺最終的にはだから5人で1軒っていうのかな、
へえ、
なんかのでっかいこう一軒家みたいな、
へえ、
っていうところに住んでた。
へ
え。で車で学校行って、
へえ、そうなんです、ね。
いやそうだよ。
周りに日本語喋れるっていうか日本の人はいたんですか。
で、その俺もその中だから20歳で行って戻ってこなきゃいけないのはもう決まってたんですよ。
うんうん、
その仕事舞台の仕事かなんかで戻ってこなきゃいけなくて、うんうん、でだからなるべくそのいる期間はもう日本人と会わないようにして、う
んうんうん、なんか成長しないって言いますよね。そうそうそう、日本語で会話
だから語学学校も行ってないの。
あ、え、そうなんですか。
最初からそういう演劇の学校となんかそのフィルムの学校に行っちゃったから、
うわ、
だからもういいなマジで最初わけわかんなかった。
そうですよね、うん、でもやっぱなんとなく慣れるものですか。
耳はね全然慣れる。
へ
え、うん、なんかこれ慣れたって思うきっかけがあって、多分ロッタさんもしかしたら、うんうん、めちゃくちゃもしかしたら参考になるかなと思うんだけど、うんうん、夢で
夢
を英語で見るのよ。
面白い
そう、これすっごい面白いんだけど、夢の中で英語喋り始めたりとかするとも
う完全に
頭の思考が切り替わってる。
面白い。
いやこれはなかなか俺それがなんかきっかけだったり印象がある。
それはでもガラッと変わりますね。あ、うん、自分の中に入ってきたんだなって。
そうそうそう、
ちゃんとなんか思うきっかけになりますね。
勉強ってなんかどうしてもさ、どこまで進んだか分かんないよね。
終わりないですよね。
そう、さっきもね言ってたけど、ね、いくら単語勉強しても
やっぱ会話日常にやっぱ溶け込むのが一番なんか大事だなって思いながら。
そうなんですよ。だから、まあ、
面白い話聞いた。
そう、結構だから海外ね、行ける時間があるんだったら、
そうですね、
ロッタさんも新谷さんも
本当ですね、
パッと行って、
私もじゃあ国際免許から、
国際免許から取るってことさその英語も喋れない読めないで向こうで取るってこと。あ、アメリカの免許はねあのすぐ取れるんで。
はい、危ないですね。ちゃんと日本で、
ちゃんと日本で取ってから行かれた方が、
わかりました、
はい、良いかと思います
けど。面白い話聞きました。
いやいやいや、
ありがとうございます。
いやいやいや、
ということでですね、
はいはい、
改めてとなりますが臼井正浩監督からお知らせをお願いいたします。
はい、まあ、あの今日もたくさんこのお話させていただきましたけれども、はい、初長編監督作品
ですね、
ですね、ただあなたを理解したい、うん、これがザ・ランページ from Exile Tribe で活躍する鈴木孝秀さんが主役やっていただき、はい、
うん、
そして新谷さんにも出演いただき、やっと2月の23日より、ヒューマントラスシネマ渋谷、そしてこれが終わった後に全国に行くということで、うん、
いやドキドキしますね。いや
ドキドキしますね。まあ、今ちょうど手元にもね、このポスターの写真があったりするんですけれども、人への理解が今 SNS とかでね、うん、若干薄まってきてるわけじゃないと思うけれども、うん、なんかもう一つこう相手のこととか、まあ、仲間のことだったりとか、うん、まあ、それこそ恋人がいる人は恋人のことだったりとか、うん、もう一つなんか自分の身近な人のことを理解して、うん、理解したいなって思えるような、うん、見終わった後になんかそれこそ新谷さんで言うと、うん、地元の友達にちょっと電話してみようかななんて、
う
ん、
そうですね、
地元の友達をなんか思い出したりとかするよう なんか映画になればいいなと思って作らせていただいたので、うん、あのこのポスターにもあるように、うん、このまあ、昔幼なじみだったりとか、
うん、
まあ、今友達だったりとかする、こう若者たちのね、うん、なんか日常の中でもがきながらも、ちょっとずつ成長していく、うん、映画となっておりますので、こちらもう一回言いますけれども、
はい、
2月23日、
3日、
ヒューマントラストシネマ渋谷から、全国に、
はい、
お届けできればなと思っておりますので、はい、ぜひ皆様劇場に足を運んでいただけたらと、はい、まあ、我々も多分そのあたりで劇場に、
うん、そうですね、
劇場で皆さんとお会いできればなと思っておりますので、
いいなと思います。
ぜひ皆さんヒューマントラストシネマ渋谷から全国に
来ていただけたらなと思っております、はい、
よろしくお願いしま す。
そしてですね、これなんとこの2月23日より早く見たいっていう方はですね、
お
実はこう先行上映として1月28日に
だいぶ早いです、
ね、だいぶ早いんですよ。ただこれがガマロケ映画祭っていうそのガマゴールの開催する映画祭で先行上映されるということで、
はいはい、あら1月にもう見れちゃうんですね。
1月の後半に見れちゃうんですよ。
あら
なのでまあただあなたを理解したい、新谷さんも出ていただいてますけれども、はい、いち早く応援していただけるという方はこの1月28日の、うん、先行上映っていうのを楽しみにしていただけたらなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。そしてですねこれ、はい、自分の出演作品で大変申し訳ないんですけれども、
はい、いよいよとんでもないです、
この翌々週ぐらいのね3月8日からですね、VC ネクスト仮面ライダーギーツ、うん、ジャマトアウェイクという、まあ、私昔戦隊やってたんですけれども、
ね、
はい、今回は仮面ライダーに出てしまいますという、すごい、はい、まあ、その仮面ライダーギーツのなんか 敵というか、うん、ジャマトというなんかその 悪者と言ったらいいんですかね、敵と、まあ、その仮面ライダーのその敵の生誕の話みたいな、
うん、面白そう。
なんかその生まれ、そのお互いがにいがみ合ってしまうところに自分人間の役で参加させていただいてたりするので、まあこれもこの仮面ライダーギーツという作品のなんかラストになるような作品になるみたいなので、まあ皆さんにこれ出演ですけれども、
出演の方、
皆さんに楽しんでいただけたらなと思っております。
ありがとうございます。
はい、
ということで、2回にわたって薄井監督にゲストに来ていただきましたが、
いや、ありがとうございます。呼んでいただいて、
いやいや、こちらこそ本当にありがとうございました。
はい、
どうでしたか。
いやーもう何ですかね、とっても新鮮ですよ
いや本当に、
は
い、
とっても新鮮でございます、はいはい、映画の中では、はい、そのなんかいろいろこう背負った表情だったりとか、
そうですね、
結構シリアスな表情もあれば、うん、結構ひょうひょうとなんか、うん、うまくやってるよっていう風にこう、うん、見せられるようなこう表、なんていうんですかね、表情もたくさん見せてくれましたけれどもラジオはラジオでやっぱり
そうですね、
はい、もうだ最初 の今日始まりました新谷泉の独り言ですって言ってる時からもうニヤニヤして
なんでですか
新鮮で、
新鮮ですよね、
とっても新鮮で、この空間で会うのが
ラジオはね、はい、なんかいやでもめっちゃ面白かった普通になんか休憩時間に話してるみたいな感覚で、
確かに、ね、
すごい雑談
確かに
がてらすごい、
久しぶりだったって感じはあんまりしなかったですね。
あんましなかったですね、はあ、すごい楽しくお話しさせていただきました。
いや、ありがとうございました。次回はじゃあ劇場、
そうですね、
ですかね、
映画もついに公開、これからがでもあれですね、
これからがやっぱ
本番というか
我々は本番ですから、
そうですね、はい、
はい、
よろしくお願いします。
いや、こちらこそ
ありがとうございました。
ぜひ一緒に盛り上げてください。
はい、よろしくお願いします。ということで、薄井雅弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
新谷泉の独り言エンディングです。ここで新谷泉からのお知らせです。映画ブルーイマジンが3月に公開することが決定いたしております。この映画はですね、先ほど薄井監督とお話しさせていただいた、ただあなたを理解したいとはまた全然違う角度からの映画で、本当に映画館で見て本当にいろいろ考えるきっかけになる映画になっていると思います。社会派映画になっておりますなかなか見てて結構辛いとかそういう部分ももちろんあるとは思うんですけど、映画館でね、ぜひ皆さんに見ていただいて何か考えるきっかけになってくれたら嬉しいなと思っております。3月、この映画よろしくお願いいたします。そしてですね、映画追走ジャーニー2が、こちら今のところ決定してる予定ではちょうど今撮ってるかなぐらいですね。なんでどんな作品になるかね、まだちょっと想像ついてないんですが、素敵な映画になるように撮影も頑張りますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、そして現在募集中のメッセージテーマは試験の思い出です。試験の思い出、なんかいろんな思い出がありそうですが、ちょっと楽しみにしておきますのでよろしくお願いします。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷泉の独り言、次回は1月31日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またねー。オーディ